こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。7月も終わり見えてきたところですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年の夏、今のところ結構涼しい日々続いているようですけれども、本当に不思議な気分というか、ね、このまま、冷夏というような感じになっていくのかどうか気になるところではありますが、最近私はですね、趣味は、相変わらずいくつかあって、まあ、一つは海外の主にヨーロッパのサッカーを見ることなんですけど、テレビで。でサッカーの方はシーズンオフで、遺跡関連の、ね、ニュースにぎわっていて、それを追いかけるのも結構醍醐味というか面白いところなんですが、日本、代表周りでいうと久保選手、久保建英選手が、バルサかと思いきやレアルにっていうような、ね、Bチームとはいえ、まあ、こういうトップレベルのチーム同士による争奪戦っていうのがねあったと、ニュースなどでは言われていて、本当なんかね、それもニュース追いかけてて、なんかレアルの選手たちと練習したりミニゲームやってるような姿をね、写真とか動画で見ると本当漫画みたいな世界だなっていう風に思ったりして、しかもね、練習でちゃんとなんていうか互角あるいは互角以上のね活躍をしていて、これ実戦とかでね、まあ、プレシーズンマッチ、本番の試合前の、チームがいくつかやるような試合では、出場を、ね、A チームで一番上の、戦力の中で出場あるんじゃないかと言われてますけれども、だって監督次男ですからね。なんか本当ね、夢のような話でね、彼が今後どんなキャリアを築いていくのか楽しみで、ある一方で、そうそう、サッカーも見るの好きなんですけれども、最近は結構テニスを見るのが好きで、テニスの方はルールも多分全部把握してなくて、全然戦術的な、部分とかも全然把握してないんですが、なんかね結構見るの好きで、大きな大会とかやってると見るんですけど、この間はウィンブルドンというね、四大大会っていうね大きな大会4つあるんですけど、その中の1つの大会やってて、これ結構見たんですけど、僕が知ったところによると、テニスってビッグ4、まあ、ちょっとマレー選手は怪我したりしてそこから復活できるかというところですけど、ビッグ4っていう昔から活躍してる選手たちが、ずーっと勝ってるスポーツなんですよね。今男子テニスシングルスってそこに話し限れば、このフェデラー、ナダル、ジョコビッチ、マレー、この人たちがずーっと勝ってるスポーツっていうね。で日本人でいうと錦織圭選手、すごい強い選手ですけれども、彼が例えば四大大会とかで上の方勝ち進んでいくと、この中の誰かと当たって敗れるっていう展開はいくつも見ていて、今回もウィンブルドンで準々決勝まで行ったけど、いい感じで勝ち進んだけれども、フェデラーに当たり、まあそれ当たるだろうなっていうことは予想されてましたが、上がったらフェデラーに敗れてしまうってところで大会終わってしまったんですが、そのフェデラーは準決勝に進み、ナダルと対決して、ナダル・フェデラーで、まあ、この試合も面白かったですけれども、でここでフェデラーが勝って、で決勝進んだらジョコビッチで、ジョコビッチが勝ち、ここでは優勝っていうね。まあこの決勝戦がすごい長くて、日本時間夜の10時ぐらいから始まって朝方までずっとやってたんですけど、延長戦みたいな感じになってね、まあ、どっちが勝つ可能性もあって、これを決めればっていう瞬間もあったんですが、結局はジョコビッチ選手が勝ってね、この試合すごかったな。だからもうテニスに関してはなんかね、全然知識がないからすごかったなしか言えないんですよね。すごい試合だったなっていうね、あれがすごいとかね細かく言えないんで、でもだからこのね、このぐらいのレベルの選手たちと、互角に勝つか負けるかの戦いを繰り広げている錦織選手がどれだけすごいかっていう話なんですけど、にしてもこの人たち、フェデラー、ナダル、ジョコビッチが強すぎてね、なんか異次元の戦いで、結構ベテラン選手にね、なんですけどね、とんでもない、そういうのをね、見るのが楽しいなという。あと、テニスは、客席にウィンブルドンともなると有名人が結構来ていて、俳優さんとか、スポーツ選手とか、 それを見つけるのも楽しいですし、あるいはボールボーイボールガールたちの、あのボールを運んだり、パパパって走ってって拾ったり、タオル渡したりっていうのは、あの人たちの、ね、身のこなしを見るのもなんか気持ちよくてね、もうちょっとね、テニスの見方アップデートさせて詳しくなってね、もうちょっと、好きの、ね、質を、ね、変えていきたいななんて最近思ってますね。だからこうやってねスポーツ見るものを増やしていくと、シーズンオフ、スポーツを見るシーズンオフっていう概念がなくなってしまって、ずっとなんか見てるってことになるから、もうね他にやれることがなくなっていくってことになるんですけどね。テニスの場合試合始まると制限時間っていうのは基本的にないから、その何セット取ったらとか、これ取ったらっていう話だから、ずーっと続くから、それがね長くてね、ちょっとそこはなんかこう貴族的な趣味だなと思いましたけどね。まあここら辺りで締めまして、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネーム日向さん、高校生女性の方。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しています。先日東京オリンピックのチケット抽選がありましたね。私は当たれば家族と行こうと思っていたのですが、残念ながら落選してしまいました。ですが私の学校の先生は2人も当たっていて、ほう、1人はバスケットボール予選、もう1人は男子400メートルリレー決勝が当たったそうで、ほう、とても驚きました。内山さんはぜひ生で見てみたいものや競技はありますか？これからもお体に気をつけてお仕事頑張ってください。ほう、オリンピックね、ニュースでは見ましたけど、全く知らない間に始まって知らない間に終わってたっていう感じで、そのネットから申し込むのがすごい大変みたいなのも読みましたけど、ちょっとチャレンジしてないので よく仕組みがわからず、これから申し込めたりするんですかね、ちょっと全くわからないので適当なことしか話せませんが、まあ見たいで言ったら、さっきも話した通りテニス、サッカーはね見てみたいですね。サッカーは年齢制限あるので、誰が出るっていうのは分からない部分もありますが、オーバーエイジもありますし、サッカー見れたら嬉しいですね。テニスっていうの生で多分見たことないのでね、見てみたいですね。そのあたりですかね。いや、来年オリンピックやるんですね。なんかそんな分からないですけど、いや、やるんですね。どんな街の雰囲気になるんだろうとか、東京でどんな風景が見えるんだろうとか、不思議な気分ですね。はい。ラジオネーム、しばちゃんになった福ちゃんさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。公開初日にトイストーリー4を見てきました。私も内山さんと同じでトイストーリーと共に育ってきた世代なので、1から3を見直し、やっぱり3が好きだなと思いながら4を言ったのですが、予想以上にとっても良かったです。フォーキーが可愛く、ボーピープが強く美しく、そして何と言ってもやっぱりウッディ。最後は予想外の展開でしたが、ちょっと涙が出るくらいかっこよかったです。内山さんも絶対見に行くと言っていたので、トイストーリー4のムビログ、いつも以上に楽しみにしています。トイストーリー4はもう見に行きました。で、これどう語っていいものかっていうあたりで、なんか、まあ、主にこの、最後は予想外の展開でしたがっていうあたりに関して賛否両論あったみたいで、それに関してはいわゆるそういう意味での、反対、それが良くないと思うっていうことはなくて、なるほどなっていう感じではあったんですが、テーマ的に あの 1,2,3 と来てそこから4を作るんだったらどんな話だろうっていう意味では、あ、そうだよなっていう、感じたんですけれども、そこへその山の頂上を目指すならこうかなとか思ったりして、確かにトイストーリー4は退屈せずずっと面白く見れる映画だと思うんですけどね。まあ、フォーキー可愛くっていうのもわかりますし、ただこのフォーキーっていうキャラクターもね、すごいなんていうか、いろいろな複雑な設定が込められていて、もうちょっと掘り下げの害のあるキャラクターだったかなと思いますし、ボービープっていうのはね、これね、このキャラクターもね、だから、ボーの、これちょっと今、 これがネタ、いわゆるネタバレを避けようとぼんやりした話になってますけど、でもなんだろうな、これから面白い映画なので、こう、まだ見てないっていう人には全て忘れて見に行ってほしいですね。だからな、ボーっていうキャラクターもすごい、ああ、なるほどなっていう感じなんですけどね。ウッディね、ウッディ、もうちょっとこれ以上喋ってもね、ぼんやりした話しかできないから難しいですね。うん、まあ、トイストーリー4、面白いとは思うんですけどね。うん、難しいですね、喋るのが。うん、ここら辺りで終わろうと思いますが。ラジオネーム、みーこさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつもポッドキャストで拝聴しております。先日、高校時代の友人たちと1年ぶりに集まった時の話なのですが、本当に変わらないね。今制服着ててもおかしくないと言われました。確かに冒険しないタイプなので、髪型や雰囲気に大きな変化が見られないとは思うのですが、今年27歳の女としてどう受け取ったらいいのか微妙でモヤモヤしています。内山さんは久しぶりに会う人などに変わった、変わらないとどちらかコメントされたことはありますか？それと気になっていたのですが、この番組でも使われている内山さんのお写真は何歳頃のものなのでしょうか？それではこれからもワンクール楽しみにしております。27歳の女性で、1年ぶりに高校時代の友達と集まったら変わらない。今制服着ててもおかしくない。って言われた。で、ある種保守的なタイプだから、髪型や雰囲気に大きな変化が見られないからかと思うけれども、どう受け取ったらいいのか。まあ、好きに受け取ったらいいと思いますし、どう、人からどう言われようとね、どういう評価をされようとね、まあ、原則としてファッションなりなんなりは、まあ、個人の自由なんでね、どう受け取っても正解ですし、その受け取った結果、じゃあ、それを受けて、変わるも変わらないも人の自由なのでね、それに関してはお好きにどうぞというところですけれども、内山さんは久しぶりに会う人などに変わった、変わらないとどちらかコメントされたことありますか？こういうビジュアル的に言われるというよりは、最近私、来月29になりますけど、そういう、あ、もう30代が見えてきたみたいな話を、それこそ高校生の時からとか、中学生の時からとか、お仕事なんかで、お世話になった方に、そういう年齢の話ぼんやりと話したりすると、あ、もう、いくついくつなんだとか、まだいくついくつなんだみたいな感じで、こう、ある種二通りの受け取られ方。いや、二通りかどうかわかんないですけど、こうなんか、もうだったり、まだだったり、なんかその、あ、いろいろ捉え方があるなっていう、例はありますけれども、それもまあ言ってみればどうでもいい話でね、どっちでもいいことですよね。本当に、世の中の大半のことはどうでもいいことなんですね。トイストーリーとかね、テニスとかについて考えた方がね、やっぱり人生は実り多くなっていくと思うんですよね。本当、人間はしばしば、こう、どうでもいいことに囚われてしまうというか、私自身もそれはそうかもしれないんですけど、なんかもっとね、考えるべきことがあるような気がしますね。それと気になっていたのですが、この番組でも使われている内山さんのお写真は何歳頃のものなんでしょうか？この番組、ラジオですけど、写真とか使ってましたっけ？ポッドキャストで、こういう番組ですよ、みたいな、あれはなんでアイコン的な感じで写真を使っていると。でもあれ使ってるの多分、いわゆるプロフィールで使われてる写真ですよね。あれ何歳頃、もう、4、5年、あるいは5、6年前じゃないですか。だからうちの事務所、劇団ひまわりっていうところですけど、まあその活動の仕方にもよるけど、こと内山聖輝のことに関しては、その写真を変えなくてもいいっていう姿勢なので、ビジュアルは別に関係ない。声優なのだから、ビジュアルどうこうで、どうなるものでもない。というかもう業界の人はみんな顔知ってるし、みたいな。外に広げていく気もないしっていうことですよね。なんか毎年写真撮影してるみたいですけど、それ行く行かないで毎年なんか、みたいな変な連絡の取り方してる気がしますけどね。まあどうでもいい話ですね、それもまた。写真なんてね、見かけに騙されてはいけないんですよ。人間というものは。はい、このあたりです。ラジオネーム、ラマさん。大阪の方、21歳の方。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいています。以前、内山さんが話題に挙げていらした、 ビーツの完全ワイヤレスイヤホンが日本発売延期になったそうですね。このお便り自体は6月の中頃いただいてますね。ブラックは7月発売で、他の色は、今年の夏、今夏発売で、詳しい日程はまだ出ていないみたいです。私は4月からワイヤレスのイヤホンが欲しくて、5月6月くらいにビーツから新しいものが出るならと発売を待っていたのですが、そろそろ痺れを切らして他のイヤホンを買ってしまいそうです。内山さんは発売を待たれますか？それとももう他のイヤホンを買って満足してしまったりしているのでしょうか？教えてくださると幸いです。ビーツのイヤホン、調べたところ、色は限りあるものの、もう売り始めて、で若干今手に入りにくいみたいな、そういう状況っぽいですけど、確かに数ヶ月前、Bluetooth のイヤホンがね、どんどんレベルアップして、で、これを買おうかなと思ってる間に新しい新機能とか、今までより機能が強くなった、大きくなった製品が出て、あ、じゃあもうちょっと待ちかなみたいので、ワクワクするねって言ってたんですけど、今全く興味を失っていて、ビーツのイヤホン、発売いつから伸びるなんて、なんで日本で発売してくれないんだって思ってたんですけど、今全然欲しいという気持ちが自分の頭の中、心の中を探してもどこにも見つからないっていうか、自分の生活で必要だなって思う瞬間が今見当たらないですね、そういうシチュエーションが。持ってるし、ワイヤレスイヤホン。完全ワイヤレスで、その右と左が分かれてるイヤホンっていうのは持ってないですけど、あんま欲しいっていうのはないですかね。音楽自体もそんなに毎日聞くっていうことがないですし、あの例えばラジオを聞くっていうことに関しても、家事をする間ラジオを聞くとかなったら、まあ iPhone でラジコとか、ラジオクラウドとか使って、ただそのスピーカーから鳴らしてるだけとかも多いですし、今ある、ワイヤレスイヤホンで、もうでも十分足りてますしね。外で何かを聞くっていうシチュエーションがないので、いらないですね。多分いい製品だと思いますよ、これ。僕その時めっちゃ調べましたから、ビーツのこの完全ワイヤレスイヤホン。そもそもなんで欲しかったんですかっていう差し込みが入りましたけど、なんで欲しかったんですかね。だから要はワイヤレス、なんでその完全ワイヤレスイヤホン、右と左が線つながってないやつ、なんで欲しいと思ったんですかね。もうそれすら思い出せない。技術にワクワクしたのかな。そんなものがあるなんて、日々進化しているなんて。で、なんかのきっかけで欲しくなって、で、iPhone と接続がいいのが AirPods っていう、あのみんな持ってる白いやつだけど、でその Apple との関係によって Beats の、もう結構情報も忘れてきてますね。 Beats もなんか積んでてチップをなんとかっていうチップを、その AirPods 的な波にその iPhone との接続がいいから、だからその前、そうです、その前に某社のある会社のを使ってて、それが接続が悪いって言うんで、あーとかって投げたりして、アンガーマネジメントができずに、で壊れちゃって、でなんか他にってなったんですかね。でもそしたらシュアの前から使ってたすごい音のいい、僕その当時の僕からするととても大金をはたいて買ったイヤホンが、ケーブル変えられて、それをワイヤレス化できるから、あ、これでいいじゃんってなったし、適当なワイヤレスイヤホンとかはあったりして、で、いいっていうことですね。なんか思い出してきましたね。で、7月の終わり頃、現在としては全くいらないっていう、っていうことですよね。その後、スーツブームもありましたからね。スーツについて調べ続ける。あの後、スーツについて調べ続けて、その後買ってちゃんと結婚式出ましたけど、その後、シャツについて調べ続けて、シャツも買って結婚式出ましたけど、その後、ネクタイについても調べて、その後に、靴ですよね。靴についても調べて、靴は買ってないですよね。そういうスーツに合わせるようなフォーマルな形の靴。で、買ってないものの、その、家には革靴あったりするんで、その後、靴のケアについて調べ始めたんですよ。 その後皆さん知ってますかね、シューキーパーについて考えてた一日もあったんですよ。一日中、こう、空いた時間にシューキーパー、シューツリー、要はその革靴っていうのは、そのまま放っておくと形が革の性質上変形というか、変わりやすくて、綺麗な形を保つため、履きじわとかをなくすためには、シューキーパー、シューツリー、木製がいいとされてますけれども、匂い消しとか、そういう湿度のためには、そういうものを入れておくと、お金を払っていいものを買えば長く使えますよ、みたいな意味で。で、そのシューツリー買いまして、入れて、で、シューツリー入れたらやっぱりその靴のケアもね、外注することも可能ですけれども、ご自分でやると趣味の世界広がっていきますよ、みたいな感じでクリームだとか、防水スプレーだとか、そういうケア製品。だからシューツリー、ケア製品。ケア製品は、新しいの一つも買ってないけど、一式また新しく買ってますからね、ケア製品。クリームだの汚れ落とししてクリーム塗って、あ、違う、まずそのなんかね、ブラシでこう毛をほこり落として、そのブラシもまた何の毛かでまた種類が違ったりして、なんてめんどくさいな、本当貴族趣味ですよ、あんなものは。テニスとかも見てて思いますけどね、あれを観戦しに行く、あのいい席でシャンパングラスを片手に見ている人々はね、貴族ですよね。ねえ、いい格好していかなきゃいけないわけだからね。もう、そんなことを考えていたらね、生活は遅れません。遅れません、そんな。もう、キリがないですよ、そんな。スーツ、シャツ、靴、シューツリー、クリームとか言ってたらね。もう人生どこかでね、こうストップかけたいんですけどね。で、だって、そうやって考え続けた結果、数ヶ月後こうやってイヤホンみたいに忘れてるってことなんだからさ、意味がないですよね。スーツ稼働する日なんてさ、1年に1回、2回あるかないかでね、今年何回かあるからすごい、ああ、じゃあ用意しようかってなったわけでね。来年全く着ない可能性もあるわけでね。何の話でしたっけね。つまりその、発売を待たず忘れていたイヤホンを買って満足というか、あるもので満足したというあたりですね。ということでいろいろお話しましたけれども、これからも皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。今週はよもやま話で終わってしまいましたけれども、いろいろね、趣味は時間かかるんですよね。あと漫画もね、たまに読むんですけど、この間あの海町ダイアリーっていうね、実写映画化もされた映画、大変好きですけど、 あれが、漫画も読んでいて、で最終巻が去年かな、出てるのを、忘れててというかチェックしそびれてて、最近買って9巻かな、買ったんですけど、やっぱりタイムスパンが結構空いてるから、やっぱりね、最終巻ともなったらやっぱり最初のストーリーから把握していきたいなと思って1巻から読み始めまして、で海町ダイアリーってやっぱり9巻って言うとすぐかなと思うかもしれませんが、なんていうかこう叙情性というか、そのセリフがギュッてギュギュに詰まってるわけじゃないんだけど、ここなんていうかやられるから、いちいち表現にそこでこううーとかって浸ってると、なかなか読み終わらなくて、まだまだ最終巻にたどり着いてないっていうかね。海町ダイアリーもね、いろいろ語りたいっていうかね、あ、こういう漫画における演出と、なんかそれが例えば海町ダイアリーは違いますけど、映像化されたらっていう時の表現の違いとかね、そういうこといちいち考えてるとね、なかなか進まなくてね。に加えてプラスして漫画で言うと闇金牛島くんをね、読み進めていて、あれを一日一冊というね、だから僕の最近の夜は海町ダイアリーを読み進めて闇金牛島くんを一冊読むみたいな、その正反対なところね、牛島くんも読むとわーってやられますからね、面白いんですけどね。まあね、こういうどうでもいいようなことにね、悩み続けられるのがね、日常というかね、そういう日々が続けばいいなと思うわけですけれども、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物不精な私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ、 他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週金曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。